皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月21日藤原直也の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は権威から実力へです。今いろんな権威が崩壊していますね。もう本当に日本の国内でもそうですが、アメリカでもそうで、とにかく権威の崩壊、バチカンもそうかもしれませんけども、権威の崩壊っていうのがもう止まらなくなってきましたね。で、権威が崩壊したらあとは実力で生きるしかないんですよ。だから権威のに頼ってる人はですね、早く実力をつけないと、なんかこの世に生きていくことができなくなるんですね。昔の栄光のに座ってですね、なぜそれができないかの言い訳だけ考えて生きてるっていうのはですね、とてつもなく人生にとって不幸なことですね。先日藤原事務所で三輪誠司先生の日本経済再生論、ディスラプティブイノベーションの道というですね、ご本の講演会を開かせていただきました。まあ皆様ご本はよくお読みになったと思うんですけども、まあ大体ご本に書いてある通りでありまして、まあ一言で言うとですね、日本の半導体だけじゃなくて日本産業の衰退の最大の原因はですね、まあ不勉強だったってことですね。経営者とか働いている人、あるいは政府の役人や政治家が、その変化をリードするために必要な知識、経験を持たなかった。そのことを悪いと思ってなかった。そのことに気づかなかった。で、そのままですね、権威に寄りかかっていって、すべての、失敗をですね、重ねていったと。まあ、そこに尽きてしまうんじゃないかなと思うんですね。やっぱり日本人の悪い癖はですね、一回褒められると、急に鼻高になっちゃって、で、そこから、その冷静になれないっていうところがあるんですよね。本当になんかですね、一回褒められたらもうそれっきりとこありますよね。何なんでしょうね、あれは。昔三菱銀行という銀行があって、まあ今でもありますけども、昭和のね、末期にあまりにも意思決定が遅くて、そして不良債権問題なんかも、東京銀行を吸収した時に抱えちゃって、結局何にもできないままですね、昭和の末を過ぎて、結果的にそれがバブルの崩壊からあまり悪影響を受けなかったということにつながるわけですね。ですから、その、三菱銀行がなんで不良債権少なかったかって、あれ、何もしなかったからですね。だから能力がないんですよね。銀行としての攻める能力がないのに、意思決定遅かったんで何もしなかった。そうしたらなんかですね、その、不良債権少ないのは自分の実力だと思い始めたわけですよね。これ、どうしてそういうことを思えるかが私は非常に不思議なんですよね。何もしないで結果的に弾が当たらなかったんですから、そもそも前に進まないで隠れていただけなんだから、銀行員の実力なんかないわけですよね。運が良かっただけの話じゃないですか。何もしないんですから、ただの、それ別にですね、現金預かり業になりまして、銀行じゃないわけでしょ。そこをなんかね、すごい誤解するんですよね。なんか自分たちはすごくですね、能力が高いから不良債権はないようなことをですね、言い出しましてですね、で、結局どうですかね、日本の銀行なんかですね、何もしないじゃないですか。まあ今ですね、何もしないってことはあまり悪い方になってないんですよ。何せ政府が崩壊し、世界崩壊する時だから、まあ何もしなかったおかげでですね、まあ傷は少ないってところはあります。でもしかし、じゃあこの後何かできるかっていうと、いや、それはできないんじゃないの？余震なんか全然わからないし、証券の投資すりゃまず失敗するしですね、爆死を打てば失敗するし、余震をしたって余震ができないし、これどうやってですね、銀行としてやっていくのかね。非常に私はですね、その疑問だと思うんですね。やっぱり昔の無人行みたいな形でですね、みんなでお金を出し合ってなんか運営していくみたいな形から始めないと、これは難しいんじゃないんでしょうかね。で、結局その、そういう権威って言うんでしょうかね。実力に裏打ちされていない権威でこう生きてきたものが今ことごとくダメですね。金融がそうだし、自民党、それから政府、民主党もある意味そうなのかな、労働組合もそうですね。学会がそうですよね、学者の世界。どうもならんでしょう。それで、今度は、あれでしょう、日本経済全体もそうだし、日本の外交もそうだし、外務省ですね。 やっぱりこう実力がないところが権威だけ最後振りかざしたところっていうのはことごとくなんか終わりになっていきますね。前からよく言うようにですね、この組織が生き残るか死ぬかっていうのはね、もうちょっと見るとわかるんですよ。組織文化を見るとわかるんですね。まあ組織文化についてはまあ本もありますんで、まあ皆さんもある程度頭入ってるかもしれませんが、基本的に変化に対して見ざる、聞かざる、言わざるを決め込む文化を持っているところは、崩壊していくと思ってください。自分の組織をこう見てください。組織の中で変化に対して変化をですね、嫌うとか変化のことを口にすること自体がはばかられるところはもうそれ終わりなんです。で、あまりにもそんな崩壊ばかりで数が多いから崩壊するはずがないなんていうことありますが、そんなことありません。ほとんど崩壊することってよくあります。ソビエト崩壊した時そうでした。戦前の日本が崩壊した時そうでした。ほとんどの会社潰れちゃったんです。そういうことありますんで、ですから、赤信号をみんなで渡れば怖くないってあれ嘘で、赤信号をみんなで渡るとみんな死ぬんですね。それが現実です。ですから、今この段階で、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んでるところというのは、もう実力がないところだと見極めつけていいと思います。で、そういうところが大体権威に頼ろうとするんですね。だから権威を振りかざすところというのは大体実力がないところなんです。で、それが実力があるのかないのか最終的な見極めは今言ったようにその、企業文化を見るとわかります。で、じゃあ役所みたいなところってのはどんな風になってるかというとですね、ああいうところは一番支配的な文化が伝統的文化というんです。伝統的文化というのはですね、どんなに変化があろうと昔と変わらぬなんか仕事をしていることがですね、一番価値あることなんですね。で、伝統的文化というのは大体組織を喜ばせるっていうことがすごく好きです。ですから、どんなに問題が起きても、自分の問題は棚上げにして人の非難ばっかりしてるとかですね、うまくいった話だけするとか、全部そうやって会話が成り立ってんですね。だから真摯に話をするとか、本音を言うってことはできないんですよ。とにかく、組織の人たちが聞いて喜ぶような昔からの話、何々をやってうまくいったとか、何々やって終われたが手柄上げたとかですね。まあ言ってみれば、まあ膨らました自慢話みたいのを毎日会話ですることがですね、組織の生きる使命なんですね。ですから、これはですね、やっぱり、まあ全然ダメなんですが、それ以上にですね、やっぱり非常に異様な組織になってきます。問題が全部隠されていく、ということですね。で、これがさらにひどくなるとですね、やっぱり力ずくで物言う人を抑え込まないと、うまくいかないんですね。すなわちこれね、派閥抗争を起こすことが多いんです。大体そうやって面白くないですから、実力がないところを持って仕事面白くないんで、大体派閥抗争を起こすんですね、伝統的文化というのは。と、今度その、中で喧嘩始めるわけです。そうすると、依存文化って言ってですね、とにかく、是非もなく上の言うこと聞けと、上の言うことなら人殺しでも平気であれというようなですね、文化ができていくんですね。で、これがその一番恐ろしい企業犯罪を起こす文化でありまして、これが依存文化と言われているもんですね。ですからこう、まあ、警察なんかもそうですけども、あえて変な、その事件がたびたび出てくるところっていうのは、伝統文化転じて依存文化になっているところが多くて、で、結局それに対する反発があったり、そのなんかストレスがですね、大きな問題をこう生んでいくんですね。で、同時にそういう組織っていうのはですね、もう今の組織にみんなうんざりしてることがほとんどね、ですから新しいこと言われたりですね、何かその難しい問題に関わるっていうことをみんな嫌がるんです。定型的に処理できないこと、いつものことをやっていつものようにうまくいったと言えない仕事は極端に嫌がります。それがですね、いわゆる逃避文化につながっていきます。だから、逃避っていうのもですね、これ普段からのことで、とにかく新しいことをやろうとしない。仕事はなるべく、受けないようにする。これ逃避文化なんですね。ですからこういう逃避文化になってくると、その面白い現象が起きるんです。問題が一切上に上がっていかないんです。上に問題を上げるってこと自身が問題なんですね。今の安倍政権完全にそうでしょ？とにかく今役人たちもですね、安倍政権の政策がうまくいかないっていうデータは上に上げられないんだね。上げるとですね、なんでこんなことになってんだとみんなが言われてみんなが迷惑するわけですよ。だから全部うまくいってますと。うまくいってないにしろ、そのうまくいってないってことはないというふうにしとかないと、 みんなすごく迷惑するわけですね。ですから、安倍政権のやってることがうまくいかないというデータは上に上げないようにしてます。ですから、上から見てると問題がないと思ってるわけ。だから全部うまくいってると思ってるわけ。問題は隠されているんです。ですから、この逃避文化というのは、問題は隠されるという性質を持つんで、最後に一挙にですね、問題を吹き出して、全部一瞬で終わってしまうってことが、やっぱあり得るんですね。これがだから、大体その、もう、寿命の尽きてしまった、もう組織を壊すような方法がないっていう、いわゆる逃避的な、消極的な防衛文化でありまして、ですから、これはもう、人事を変えて、しかも人事っていうのも全然違うところに人を入れて、組織をそれこそ、ね、一旦やっとこでですね、歯を抜くみたいなことをやって、で、新しい歯を植え直すみたいなことをしなきゃ、これダメなんですよね。だからやっぱここはどんどんどんどん人がいなくなって、だいたい実力ある人っていうのは、お金よりも仕事しやすい環境を選びますからね、実力ある人っていうのは、仕事しやすい環境で職場を選びますから、まあ、これだいたい去っていくんです。ですから、そこはその権威主義的なものでしか自分の身を守ることができなくなるわけですね。まあ大体そんな風に考えていくと、皆さん心当たりあると思うんですね。あれそうやな、これそうだな、ここは大体無理だなと。だからその根本的にその別の種類の人を入れてこない限り、これダメなんで。で、しかしこの人事だけはきっちりこれ握ってますから、大体それが不可能だし、教育なんかしても全くこれ意味ないとこだし、意味のない組織なんで。ですから、まあ、教育効果はゼロですね、こういうところは。したがって、まあ、これ、もう崩壊なんですよ。だから、この、死の罠なんですね、これ。死の文化でありまして、こうなったら、まあ、もうちょっと普通は助かりません。何かの機会があった時に、隠された問題とか、矛盾が一気に破断して、まあ、そのまま崩壊に結びついていくんですね。で、今、本当にその見ていても大変だと思うのは、頑張ってる組織なんですよね。この頑張ってる組織というのは、その、宮さんのお話でもよくわかりますが、やっぱりかつてたくさんあったわけですよね。その売り上げがなかなか上がらないとか、新興国を追い上げてきたとか、なんか作ってみたけど、うまくいかないとか。で、最初はうまくいくと思ってやってますから、当然そこで頑張るってフェーズがあるわけですね。で、この頑張るってフェーズで、いくら頑張ってもうまくいかないから、大体逃避文化に陥っていくんですよ。逃避文化とか伝統的文化とか、ああいうふうに陥ってくることが多いんですね。うまくいってればですね、もっと建設的になっていくんですが、やっぱり頑張ってもうまくいかないというところに最大の問題があります。ということはやっぱり、その頑張る方向性と頑張り方が間違ってるんですね。ここがやっぱりですね、経営者がちゃんと勉強してないというところなんです。なんか本当にですね、今までのように誰かの真似をして、追っかけ型でなんかその、人の真似をして休んでで参入して仕事すればいいっていう時代であれば、経営者ほとんど勉強いらないですよね、そんなものは。ほとんど勉強いらない。あるいはなんかその錬金術で生まれた政府の金を持ってきて食いぶちにしてりゃですね、勉強なんかするとかえってその、錬金術に食らいつくですね、なんか意欲が落ちますよね、自分でやろうとしちゃうから。やっぱりその、ひたすらですね、まあ、陰微な世界にこもって金をもらうだけのことをやろうと思ったら、勉強なんかしない方がいいですよね。なんか、こうずっと見てると、その行き詰まってる会社っていうのは、あるいは行き詰まる会社ってみんななんかそういうパターン持っていて、なんかその全然経営者のまず世界が広くない。働いてる人の世界もうんと狭い。だから世の中全然わからないんですね。で、自分たちがやってる仕事は変えようと思えば変えられるのに、そのことすら思いつかないんですね。で、なんかその、問題は全部人のせいにするわけですよ。円高が悪いとか、中国が悪いとか、韓国が悪いとか、問題は全部人のせいにして、自分だけは悪くないと。まあ最後そう言い張るんですね。すっごくこの世界が狭いですよね。で、やっぱりこの、不勉強の最後のツケなんでしょうね。じゃあしかしその勉強そのものはですね、じゃあどうすればできるのか。学校の勉強もですね、実は学校自身が相当行き詰まってるでしょう。だから学校自身がですね、ちゃんと勉強してないから、ね、学者自身がちゃんと勉強してないから、あれ行き詰まってるわけですよ。もうね、ダメでしょ、あの学校もですね、相当なリストラしないとあれ、生き残れませんよね。あの人たち自身がね、まあ、勉強してないわけよ。だから、普通に学校行ったって、この時代を超える知識とか経験なんか全然身につかなかったわけですね。まあですから、やっぱり自分でやるしかないわけですよ。まあ私たちもね、ずっと自分たちでやってきましたけども、 やっぱりその本来学ぶべきことっていうのはちゃんと調べればわかりますね。何を学べば成功するかっていうことはそれはちゃんと調べればわかります。吉田松陰もですね、あの人もなんか時事問題を中心にですね、いろいろ講義してたっていうんですね。まず時事問題なんか見るとですね、その時のいろんな問題が全部入っています。歴史も入ってるし、技術も入ってるし、全部入ってるんですね。だからその教材なんか実は難しいことがなくて、身の回りで起きてることが教材なんです。そこからですね、学べばですね、何でも学ぶことができますね。でそうしないのがやっぱりですね、まあ、能力の欠如であり、権威への依存ですね。安易に流れちゃうんですよ。だから今なんか足元で成功してると、もうこれがずっと続くかのごとく思ってしまうというね、すごく悪い癖がですねありますね。なんか清々しくないんだね。この清々しちゃってすごく大事で、私はやっぱり日本にもいると思うんですよ。でもこの清々しい人たちがどういうわけだか、そのね、トップリーダーになれない時代が続いていたんでしょうね。なんかこのミディオカって言うんでしょうかね、まあ中から中の下ぐらいの人たちがですね、なんかこう経営をやると、だから経営ってのは所詮金儲けだから、あんまりその難しい話はいらないんだと、言われた通りやってきっちり形を守って金儲けすればいいと、そういうふうに思っちゃうと、それが経営だと思うと、まあミディオカクラスでいいわけですね。上の人は来ないですよね。だから結局それがですね、行き詰まってるのが日本じゃないかなと思うんです。まあ外国でもそういう人たちは結構いるんですけども、やっぱりその一番上を見るって言うんでしょうかね、何が大切なのか、何をすればいいのか、時代の方向性と歴史を考えながら、やっぱりなんか仕事する人がどっかにいて、それがこの良き影響が世の中に広がっていくっていうふうにやっていかないと、時代の変化をやっぱり乗り越えていくことっていうのはすごく難しいと思うんですよね。ですからこの頑張るってうまくいかないっていうのは、頑張り方に問題があるんですよ。頑張る方向性や頑張り方や時期に問題があって、やっぱそこのところがですね、ちゃんとできていないと、いくら頑張っても結果が出ないんだと思うんですね。ですからその試験云々ではなくて、やっぱり人間の力としてのですね、経営者、人間として力の強い経営者をですね、ちゃんと育てていかない限り、これはなかなか難しいと思いますね。で、経営っていうのは何もですね、その営利企業だけのことじゃないんですね。まず政府がそうでしょ。それから福祉法人とか医療法人がそうでしょ。それからコミュニティビジネスでも全部そうですよね。トップリーダーってことですよ。このトップリーダーに見識が欠けてると、そしてそのなんかね、トップリーダーが権威に走ったりね、でなんかヘリクスばっかりこね出したりですね、あるいは欲望に走ったり、こんなことするとですね、全部終わってしまうんですね。やっぱりそれは人間としての力がちゃんとあって、力がついて、大自然の中の自分という、その自分の位置がですね、ちゃんと分かった人でないと、やっぱりその祭り合わせるってことはできないと思いますね。この20年間、そのね、昭和のバブルが終わって、まあ23年ぐらいですか、90年からバブル崩落始まったとすれば、23年間ずっと私なり見てきて思うんだけども、やっぱりこの本当に変化の中で未来を作れる人っていうのは、今どんな仕事をしている人だとか、今の年収だとか、今の地位だとか全然関係ないっていうことですね。やっぱりその大きな変化の中では、立場も変わるし、仕事も変わるし、環境も変わっていくわけですね。その中でこう生き残ってる人というのは、やっぱりその次の時代が求めてる人が残っていくわけですね。やっぱりもうこれは大自然っていう一言に尽きるんじゃないんでしょうかね。大自然の中の人であり、国であり、まあ産業だということですね。もう物質文明で暴走する時代は20世紀で大体終わりで、まあ物質文明も相当行くとこまで行ったわけでしょ。ですからこのなんかね、偏った物質文明の歪みを直してですね、もう一回大自然の中に軟着陸させるっていう作業が、この21世紀ぐらいの仕事だと思うんですね。ですからこうイノベーションをしていくってことですね、この文明のね。それはやっぱり大自然そのものが分からなければできない仕事で、やっぱそこでこうなんか経営をする人とがこう変わり始めてるというのは今の状況じゃないでしょうかね。ですから20世紀みたいに華々しく金を動かすってことはもうないんだと思うんですね。もう変な投資銀行も何もなくなるわけですから、もっとなんかね、お金ではその測りきれないところに価値が生まれてくるんでしょう。そこをなんかみんなでこう助け合って作っていくっていうのが21世紀の形なんでしょうね。これが本物の実力なんじゃないんでしょうかね。 やっぱりこの、まあ、縦分けですから、権威主義だとか実力ないものはどんどん消えていくばかりなんで、ね、そっちはあんまり気にしててもしょうがないんですね。やっぱり自分の実力をちゃんと磨いていくことが大事だと思うんです。これはやっぱり自分でしっかり羅針盤を持ってですね、で、良き友達を得て、どんどん前に進むってことが大事ですね。まあ余計なこのことを気にしている暇はないと思うんですね。まあ本当に21世紀っていうのは、本物の実力を持った人たちが横につながる、まさにみんながリーダーというそういう時だと思うんですね。まあここはですね、堂々と前に進んでいくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、権威から実力へということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。